聖書朗読をいたします。マルコの福音書13章28節から37節。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると、夏が近いことがわかります。同じように、これらのことが起こるのを見たら、あなた方は、人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。誠にあなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。この箇所から、目を覚ましていなさいと題して宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖なる皆を心から賛美をいたします。この朝は私たちを招いてくださり、あなたを礼拝する特権へと預かっていただいたことを心から感謝をいたします。どうか私たちの礼拝を本当にあなたが豊かに祝福してくださって、あなたに喜ばれる礼拝を私たちがお捧げすることができますように続けてお助けください。私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうか聖霊なる神様が豊かにこの場をご支配くださって、あらゆる思い煩いを取り除いてくださり、あなたの御声にしっかりと聞くことができるように助けを与えてください。そして本当に私たちがあなたから励ましをいただき、希望をいただき、あなたの御言葉によって生きることができるように助けを与えてください。また神様、この地域にはまだあなたを知らない方々も多くおられます。どうか神様、この教会が救いを求めている方にさらに出会うことができますように導いていてください。あなたがそういう方に出会わせてくださって、さらにこの街道があなたを礼拝するために満たされていきますようにお願いをいたします。様々な今後の宣教のことについても今模索をしておりますけれども、本当にあなたが知恵を与えてくださり、ふさわしくあなたの御言葉を伝えていく働きをすることができるように助けを与えていてください。また神様、先週は親御さんを亡くされた姉妹もおられました。どうか神様が慰めて励ましをお与えくださり、またこれからの生活のうちにも本当に主が望んでいてくださって、知恵を与えてくださり、ふさわしく対処していくことができるように助けを与えてください。今日違う場所で捧げているその礼拝をあなたが豊かに祝福していてくださるようにもお願いいたします。また体の弱さを覚えてお休みしている方々もおられます。どうか主が憐れんでくださり、御手を差し伸べてくださって回復を与えてくださいますようにもお願いいたします。 主教会で持たれています礼拝のうちにも本当に主が祝福を与えてくださり、とりわけあなたの御言葉を語る説教者を御霊で満たしてくださって、大胆に御言葉を語り尽くすことができるように助けていてください。これからの礼拝を御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が終わりの時について教えられた13章を読み進めております。そもそもある弟子がですね、エルサレム神殿の素晴らしさを褒めたたえたことからこの話始まりまして、その弟子の言葉に対してイエス様はエルサレム神殿が崩壊するということをお告げになりました。そこからペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、その4人がですね、イエス様にそのことについて尋ねに来たのが4節でありました。で、彼らが尋ねたのは、いつなのかということと印について尋ねたわけであります。そのいつと印について、その質問に対してイエス様はお答えになるわけですけれども、5節から23節に至るまで主に印についてお答えになりました。これまで2回にわたって見てきましたが、偽キリストが現れること、また戦争が起こり、また戦争の噂が飛び交うこと、地震や飢饉といったそういう自然災害が起こることも言われました。しかしこれらのことは生みの苦しみの始まりだと言われました。さらに迫害もあるんだとイエス様おっしゃいました。その他にも14節見ますと、荒らす忌まわしいものと呼ばれるものが現れる、それも印だと。それに関連して15節から18節はエルサレム神殿が崩壊するときのことについてお語りになりました。19、20節はエルサレム神殿の崩壊に関連しながら大患難時代についても言及をされました。想像以来なかったような苦難が起こると、そう言われたわけです。またそのような時には偽キリストが現れ不思議なことを行うとあります。そのような数々の印が起こりながら、起こりつつ24節から27節にはその日と呼ばれる再臨について語られました。天体の異常があり、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを人々が見ることになりますと。で、この再臨に至るまで様々な印が起こるんだとイエス様は教えられました。その流れの中で28節でありますが、イエス様はこう言われました。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近いことがわかります。イエス様はイチジクの木から教訓を学ぶようにと命じられます。別にここでイチジクの木が出てきたからといって、何かこうイスラエルのことについて特別に教訓を得るようにと、そう言っておられるわけではありません。以前、11章の12節以下の時はですね、イチジクの木がイスラエルのことを象徴していましたが、別にここではイスラエルを象徴しているわけではなく、ただ単純にイチジクの木から教訓を学ぶようにと言っておられるわけです。イチジクの木の枝が柔らかくなって葉が出ると夏が近いことがわかると。これは当時のパレスチナに住む人からすれば一般的と言いましょうか、夏の到来を予感させる現象であったのでしょう。日本にもですね、そのような季節の到来を告げる印と言いましょうか、自然現象というのは見られるわけですが、それと同じようにイチジクの木をイエス様の教訓として用いられたわけです。イエス様はそのことと関連させながら29節です。同じように、これらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。イチジクの木の枝が柔らかくなって葉が出てくると、夏が近いことがわかるのと同じように、これらのことが起こるのを見たら、つまり、先ほど挙げた5節から23節になるような、印の数々が起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいと イエス様はそう言われます。言い換えますと、数々の印が起こるのを見たら再臨が近いということを表しているということです。続く30節には次のようにあります。誠にあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありません。イエス様はこれらのことがすべて起こるまで、つまり終わりの時の印がすべて起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してない、絶対ない、そう言われます。ちなみにここで言われているこの時代というのは、第一義的にはイエス様が生きておられた時代、弟子たちが生きていた時代のことを言っています。もちろん究極的な完成までは長い時間が経過することになり、私たちの時代にもこれらの印は起こるわけですが、弟子たちの時代に成就の第一歩といえる出来事が起こるということが言われています。でその流れの中で31節です。有名な御言葉でありますが、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。創世記一章一節には、はじめに神が天と地を創造された、そうありますが、天地というのは作られたもの、被造物であります。その神様が作られたもの、被造物はすべて消え去ります。しかし神であるイエス様の言葉は決して消え去ることはありません。これは世の終わりによって消え去ることになる被造物と対比して、決して消え去ることのない主の言葉について、イエス様の御言葉の権威について強調されました。私たちはこの消え去ることのない永遠の御言葉によって生かされているわけであります。このようにイエス様は、その日と呼ばれる終わりの日が必ず来る、天地が消え去る終わりの日が必ず来るということを言ってこられたわけですが、次の疑問は、ではその日はいつ来るのかということです。そして弟子たちが4節でした質問の一つもそのことでした。彼らはいつということと印について尋ねました。イエス様はここまでは主に印についてお答えになったわけです。印について語られ、そして終わりも必ず来る、イエス様の再臨が必ず来るんだと教えられました。ではその日はいつなのかということについて32節です。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。ここに来てようやくイエス様はその日がいつ来るのかということについて言及されたわけですが、イエス様はその日その時がいつなのかは誰も知りませんとお答えになります。弟子たちとしては待ちに待ったイエス様のお答えであったわけですが、それに対するお答えは誰も知りませんでした。これを一番最初に言ってしまうとですね、もう後で休憩起きませんから、イエス様はまず最初は印についてこういうことが起こるよ、そう教えられてですね。で、最後に、いつということについて、誰も知りませんとお答えになりました。それを強調するように、天の御使いたちも、なんと子も知りません、とまで言われます。天使だけでなく、イエス様もご存じないと。これは、イエス様が人間の体を取られ、一定の制限を加えられているがゆえに、その秘密についてご存じないということなのでありましょう。唯一、父だけが、父なる神様だけがご存じだと言われました。これまでの歴史の中でですね、何人もの人が、世の終わりを当てる試みをしてきました。が、その試みはすべて誤りです。 まあ、何十年か前にノストラダムスの大予言なんつってですね、何年何月何日とかって、私は詳しい内容知りませんけれども、そんなこともありました。まあ、世紀末になるとそういうことっていうのは、出てきますから、あと70年ぐらいするとまた、掘り返されていろんな予言が出てくるかもしれませんけれども、いつ終わりが来るのかということを、当てる試み。それはすべて誤り。偽キリストの現れに続いて、世の終わりの日を当てようとする試みはすべて偽り、嘘であります。相手にする必要もありません。動揺する必要もありません。もしその人が、私だけに啓示があったんだ、と言っても、100% 嘘です。なぜなら、聖書には、父なる神様だけが知っていて、御使いも子も知らない、とあるからです。そんなことを、この地上の人間に啓示されるわけがありません。ですから、この世の終わりの日を当てようとする人の相手をする必要はありません。でもですね、嘘って大きいほど、騙されやすいですよね。よくニュースなんか見てますと、何千万投資で詐欺あったとかですね、そういう話、耳にしますし、私は芸能人の知り合いがいて何とかだとかって詐欺やったりしますけれども、嘘っていうのは大きければ大きいほど、そしてカリスマチックでですね、言葉巧みにやると、信じやすい、騙されやすいですけれども、聖書を知っている私たちは、そういう世の終わりの噂についてですね、騙されちゃいけませんね。誰も知りませんと。世の終わりがいつ来るのかは父なる神様だけが知っておられるわけで、そのことに私は惑わされてはなりません。イエス様はそのことを踏まえて33節で次のように言われます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。イエス様は命令されます。気をつけて目を覚ましていなさい。ここで気をつけていなさいとイエス様は命じておられますけれども、実はこの13章に入って、世の終わりの教えについて語られるようになってから、この命令を頻繁にしておられます。例えば5節で、人に惑わされないように気をつけなさい。また9節で、あなた方は用心していなさい。23節で、あなた方は気をつけていなさい。33節で、気をつけて目を覚ましていなさい。まあ、そういうふうに繰り返し命じられました。イエス様は、世の終わりの教えに至って、頻繁に気をつけていなさい。言い換えれば、注意していなさい。そう言われます。それは多くの人の惑わしがあるからであり、この33節以下では、その時がいつなのか、あなた方は知らないから、気をつけていなさい、目を覚ましていなさい。そう言われます。その時がいつなのか知らない。それについてイエス様は、34節から36節で次のような例えを用いて教えられます。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。イエス様は、その時を知らないということについて、それはちょうど旅に出る人のようだと言われます。その家の主人は、家を離れる時に、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせました。また門番には目を覚ましているように命じました。このしもべや門番が、まあ、私たちクリスチャンに当たるわけですけれども、主人が帰ってくるまでの間、しもべたちに求められることは、与えられた務めを誠実に行うということです。割り当てられた仕事を責任を持って果たし、 いつ主人が帰ってきて見られても恥ずかしくないように務めを行うということ。旅に出た主人がいつ帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからない。だから主人が突然帰ってきて眠っている、つまりサボっている、与えられた役割を誠実に果たしていないのを見られないようにしなさいと注意が与えられています。これはマタイの福音書の24章から25章で語られています忠実な賢いしもべの例えや、賢い娘と愚かな娘の例え、またタラントの例えとも重なります。この34節以下の例えのポイントは2つであります。1つは主人がいつ帰ってくるのかわからない。そしてもう1つはしもべには仕事が与えられているということです。主人がいつ帰ってくるのかわからない。もう1つはしもべには仕事が与えられている。その与えられている仕事に対して眠って、つまり怠惰に過ごすのか、目を覚まして与えられた責任を全うするのか。主人は、イエス様は突然帰って来られます。その時に私たちがどんな姿をイエス様に見せることになるのかが問われているわけです。それに続いて37節は次のように結ばれています。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。この時質問しに来たのはペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレの4人でありました。しかしイエス様は、私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのですと言われます。特定の4人だけが、この4人だけが知ればよいことではなく、イエス様は全ての人に言っておられる。ですから私たちもこれらの教えにしっかりと耳を傾ける必要があります。イエス様が33節から繰り返している命令が、目を覚ましていなさいです。当たり前ですけれども、実際に普段寝るなとか一睡もせずに起きていろとか、そんな話ではありません。先ほど申し上げたように、私たちに与えられている務めを誠実に忠実に果たすように、そういうことであります。今日ここまでその日、終わりの日のことについて学んできました。28節以下の教えでもわかることですし、それまでの教えもそうですが、その日と呼ばれる終わりの日は、再臨は必ず来ます。しかしイエス様は言われました。その日その時がいつなのかは誰も知らない。必ず来るんですけれども、それがいつなのかはわからない。そこにある種の緊張関係があるわけです。5節から23節にかけてイエス様は、その日の前に起こる印については教えられました。私たちに求められることは、霊的洞察力を持ってさまざまな出来事を見ていくということです。イエス様が言っておられるように、その日は必ず来ます。しかしいつということだけが確かではないわけです。私たちは終わりに向かって生きています。着実に一日一日終わりに向かっています。しかしその終わりの日というゴールがいつなのかはわからない。そこで私たちに求められることは、その日までをどのように生きるのかということです。その日までをどのように生きるのか、これは別に世の終わりが来ずとも、自分の、私のこの世における命のことでも同じように言えるかもしれません。世の終わりが来る前に私たちの命が終わることもあります。それまでどう生きるのかということとも重なりましょう。世の終わりが先なのか、 私の人生が終わるのが先なのか、それも全くわかりません。そういう中で、いずれの終わりが先に来るにせよ、私たちに求められることは、その日までをどのようにこう生きていくのか。私たちは、その日までをですね、別に特殊なことをして生きる必要はありません。何か修行するとか、そんな必要は全くないわけです。日々忠実に誠実に目の前に与えられていることをしていく。私たちはマルコの福音書を学んできましたが、イエス様が教えてこられた弟子としての生き方をまとめますと次のようなものでした。自分を捨て、つまり自己中心を捨て、神を第一にして生き、他者に仕えるものとなりなさい、ということでした。繰り返しますけれども、再臨までの間別に特別なことはしなくてよいわけです。聖書は別にそのような教えはないわけですね。もちろんその逆の極端と言いましょうか。イエス様が再臨するからもう仕事しなくていい、怠惰に生きていい。そういう極端に生きた人に対して、第2テサロニケですね、パウロが、そんな怠惰に生きちゃダメだよということを伝えてはいますけれども、どちらの極端も間違っているわけであります。今日という一日を、与えられたその日を、神を愛し、人を愛し、目の前にいる人に対して、誠実に仕えていくことが求められています。それぞれが使わされている場所というものがあります。家庭があり、職場があり、学校があり、その他それぞれの場所がこうあるわけですね。それぞれが神様から使わされているその場で、目の前の人に仕え、神に仕えることが求められています。別に大それたことをするようにとイエス様は言っておられないわけです。もちろん、私たちが終わりの日に向かって祈り、備えることはとても大切なことで大前提ですけれども、先ほど触れましたタラントの例えにあるように、与えられた賜物を用いて神と人に仕えていくことが私たちの使命であります。1タラントをもらった人のように、与えられたものを地に隠し、つまりそれを全く用いずに怠惰に歩むのか、主から与えられたものを十分に用いて、神と人に仕えるのか。イエス様は、目を覚ましていなさい。そう言われましたが、目を覚ましている生き方を、お一人お一人が置かれている場でしていく。子育て、炊事、洗濯、学校での勉強、部活、友達と遊ぶこと、職場での仕事、すべてが終わりの日に向けて私たちに与えられている大切な務めだと言えます。教会のことだけが神様が命じた務めではありません。もうそれぞれが置かれている場で、そうじゃないと、生きる意味ってそんなないっていうかですね。神様が家庭に、職場に、学校に使わしているわけですね。そこで神様の栄光を表すようにと置いてくださっているわけであります。ですから家事も大切ですし、勉強も大切ですし、友達と遊ぶこともとても大切なことであります。そういったものをおろそかにして、教会のことだけやっていれば良いなどと別に聖書は教えていません。だからといって、仕事大切なので、仕事だけ行って礼拝行きませんっていう、そういう極端ももちろん困ってしまうわけでありますが、どちらの極端もいけません。私たちに与えられている目の前のことを、神様がくださっている目の前のことを忠実に誠実に 主に仕えるようにしていく。それが目を覚ました生き方ではないでしょうか。もし私たちがですね、例えば家庭でなすべき務めを忠実に果たさないでですね、仮にご主人や奥さんにイエス様のことを伝えようとしたとしてもですね、耳を傾けてはくれないですね。職場で平らでやってる人がですね、突然イエス様はさーって言ったとしてもですね、そんな神様を信じたって無駄だろって、そんな仕事もしないでって言われてしまいますよね。学校で友達いじめてる子がイエス様は愛でさーなんて語り始めたってですね、誰も耳を傾けてはくれません。そういう意味にあって私たちが本当に使わされている場で誠実に忠実に与えられていることを果たしていくということは大切なことであります。神様の栄光がそれによって表されていく。クリスチャンにとって終わりの日、イエス様の再臨の日は恐怖の日ではありません。むしろ希望の日であり、待ち望むべき日です。ただしその日がいつなのかは分かりません。そのことをわきまえつつ、今日与えられた務めを誠実に行っていくことが求められています。天地はやがて消え去りますが、私たちの名は決して消え去ることがない御言葉が与えられています。そのことも覚えつつ、御言葉が教えているように、神と人に仕えつつ、日々を過ごし、主がいつ来られてもよいように、目を覚ました歩む私たちでありたい。この一週間も、主がお使わしくださっているそれぞれの場所で、なすべき務めを誠実に果たし、主の来臨を待ち望んでまいりましょう。語られたことを覚えて、静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。この朝私たちに御言葉をお与えくださりありがとうございます。週末の教えについてここまで見てきましたけれども、さまざまな印がある中でもいつ終わりが来るのかということは誰も知らないと、父なる神様だけがご存知だとイエス様はおっしゃいました。本当に私たちがその日を待ち望みつつも、いつ来るのかわからないその日にまで、なすべき務めを与えてくださった、神様が与えてくださったそのなすべき務めを誠実に忠実に果たしていくことができますように、そして置かれている場で、神様のご栄光をしっかりと表し、あなたの皆が崇められるために、私たちが様々労していくことができるように、助けを与えてください。あらゆる怠惰な思いから私たちを守ってくださって、本当に主に忠実に生きることができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。